コーツ、今日は日本語の、可能性、将来性について。はい、皆さんこんにちは。日本語コンテッペの時間ですね。久しぶりに日本語トピックでも話したいと思います。先日、大きい e スポーツの大会があったらしいですね。僕は子供の時は本当にゲームが大好きだったけど、高校生の時とかはほとんどやってないし、ギターばっかり弾いてましたからね。大学生になってもあんまりやらなかったな。それ以外のことが忙しいというか興味があってね。やっぱり興味は変わるからね。で、子供が生まれて、で、子供が、ニンテンドースイッチを買って、一緒にやってみたりはしたんですが、これはもう、無理。頭が痛くなるっていうか、やっぱり気持ち悪くなるんですよね、ゲームをやると。で、それが、すべてのゲームかなと思ったんですが、やっぱり最近のゲームですね。最近というか、ここ20年ぐらいのゲームで、僕が子供の時にやっていたそのファミコン、スーパーファミコン、あとは任天堂64ぐらい、特にファミコン、スーパーファミコンですね。任天堂オンラインのエミュレーターっていうのかな、昔のゲームをプレイすることができますよね。で、それでやると、大丈夫なんですよね。昔のゲームは大丈夫。2次元っていうのかな？2次元2ダイメンションで、なんていうんですかね、あれは。シューティングみたいじゃないってことですね。シューティングとか、例えばスプラトゥーンみたいなもんとか、ピクミンとかもそうだけど、あとマインクラフトとか、そういうのをやると気持ち悪くなるんですね。で、しばらくやってれば大丈夫かなと思ったんですけど、ちょっと難しい、僕にとっては。というわけで、全てのゲームがダメというわけではないですけどね。新しくても、2D のなんか昔っぽいレトロゲームもたくさんあるから、そういうのだったら多分大丈夫と思うけど、とにかく気持ち悪くなるのがまず第一にちょっとできない理由と、あとはなんかレベルアップのこととかもそうですよね。なんかゲームの中でレベルアップするよりは現実の世界でレベルアップしたいなという、ちょっと浅はかなというか浅ましいというか、当然というか普通というか、そういう気持ちの方があるので、あんまりそのゲームの中でレベルアップをしてもなとか思っちゃうんですが、この世界にはね、いろいろな人がもちろんいまして、そして僕が想像していたよりも大きいインダストリーになっていると。やっぱり現実の世界のレベルアップ、ゲームの中のレベルアップが現実の世界のレベルアップとリンクしている。だからゲームの中で勝てば現実の社会でも勝てると、ゲームの中で優勝すれば現実の社会で莫大な賞金が手に入ると、そういうものがあるらしいですね。で、それが e スポーツですよね。で、サウジアラビア主催なのかな。で、ずっとやってた e スポーツが今回はパリで行われたと。そしてその賞金ですね。賞金が全部で120億円。これって他のスポーツより大きいですよね。サッカーよりも多いぐらいとかかな。そんな話も聞きましたけど、細かくは分かりませんが、とにかくものすごい額の賞金だと。サッカーの方が多いのかな、ちょっと分かんないですね。サッカーと比べたことはないので分かりませんが、とにかく世界でもかなりの額のお金が、もちろんサウジアラビアの お金でしょうけど、まあとにかくね、とにかくですよ、まあゲーマーの数が多いで、おそらくそれはこれからも増えるだろうと。まあ80年代、まあ僕が子供だった時の世界のゲーマーの数を調べたことはないですが、おそらくやっぱり日本が結構多いですよね、あの時は。でまあ世界中でもやってる人はいたと思うけど、今ほどではないんじゃないですか。でまあ任天堂、もちろん日本のあのゲーム会社、京都のゲーム会社だし、まあ他にもあの、まあ、ソニーとかね、あのプレイステーションとかいろいろあったけど、まあ今は e スポーツはいろいろでしょ。それだけじゃなくて、そういうのじゃなくて、まあそのまあ PC ゲームですよね。でソフトを作ってるのも世界中の会社ですよね。だからちょっと日本、まあその昔はねスーパーマリオとかみんなやってたかもしれないけど、まあ今はあのマリオ、もちろん今でもマリオはあるけど、マリオ以外のいろいろなゲームもあって、でそれでまあいろいろ競争していると。まあ競争のための e スポーツだけじゃなくて、やっぱりあのそのゲームだけじゃなくて、まあそれを含めて、まあそういう可能性も含めて、でも純粋にまあゲームをやっている人や子供がもっともっともっと多いっていうことですよね。まあ、例えばサッカーもそうでしょ。ワールドカップあって、その中にこうワールドカップでプレーしてるプレイヤーはまあたくさんいるんですけど、それでもそれ以上に世界中でサッカーをやっている子どもたちや大人や、まあ遊びでねやっていたり、まあプロを目指してやったり、そしてまあ自分でプレーするのはやめたけど、まあサッカーを見たりね、毎週毎週毎日毎日サッカーを見たり、まあ、サッカーゲーム、何ゲームでサッカーをやったりとか、まあ、とにかくサッカーのこうサッカーが好きなファンたちですよね、がプレイヤー以上にもちろんたくさんいますよね。でももしワールドカップがなくなったり、そのプレミアリーグとかそういうリーグがなくなったりすると、そうするとまあファンの数ももちろん減ってしまいますよね。だからまあ、プロスポーツがあるっていうことは、やっぱりファンが増えるっていう、まあ、一つの大きい理由ですよね。なので、プロがないスポーツは、やっぱりこう、ファンもなかなか大きくならないってことで、オリンピックのいろいろなスポーツたちは、結構こう、やっぱプロリーグを盛り上げていこうっていうふうに、まあ、努力してるみたいですよね。まあ、日本でもバレーボールとか、バスケットボールとか、他の国に比べると、少しその、プロのね、歴史がちょっと長くはないですけど、でも最近盛り上がってきて、それでファンもやっぱり増えるっていうね、こういう相乗効果になってるわけです。まあハイキューとかね、あのスラムダンクとかね、そういう漫画の、影響も大きいしね。というわけで、まあゲームですよね、ゲームが増えると、ゲーマーが増えると。でこれはじゃあ日本語にとっていいことかというと、僕はやっぱりいいことだと思いますけどね。もちろんさっき言ったように、今では日本の、ゲーム会社だけじゃなくて世界中のゲーム会社があるので、ゲームイコール日本とは言わないんですが、やっぱり親和性が高い、ね、親和性が高い、この表現、親和性が高い。やっぱりたくさんの人はゲームと日本をこうまあ同じようにこう同じカテゴリーのようにちょっと想像する節がありますよね。まあそういう傾向があるでしょ。やっぱりまあたくさんの、特に僕の世代より年上、さらに年上の人はゲームっていうと日本っていうふうにやっぱり思ってしまいますよね。アニメも日本みたいなね。まあ、ゲームもアニメも漫画も最近では世界中で確かに作られてるけど、やっぱりああ日本だなって考えるおじさんおばさんが多いでしょ。若い人は多分そんなこと考えないかもしれないけど、まあ僕たちの世代だったらゲームね、アニメ漫画日本みたいにやっぱりちょっと考えるでしょ。まあやっぱり親和性は高いわけですよ。そのコンテンツは多いからね。世界中でコンテンツが増えたと言っても、やっぱりそういうゲーム、漫画、アニメ、 コスプレみたいな、そういうのの、まあなんというかある意味メッカはやっぱり今でも日本でしょ。だからまあそのそういうところをまあエントリーとして、漫画が好きでアニメが好きでゲームが好きで少しずつ日本に興味を持って日本語の勉強を始めたという人を僕は今までたくさん見てます。っていうかほとんどがそれです。それ以外のモチベーションの人はたまにいますね。先生私は着物の美しさに惹かれてとか、先生私は、お茶が好きで茶道を習いたくてとか、そういうなんかとてもとてもまあまあ素晴らしいですよね。とてもある意味古典的というか、ある意味ちょっと日本語学習モチベーションエリートの人たちですよね。まあそういう人たちはたまにいるけど、その日本文化とかね伝統的な文化に興味を持っているけど、まあ 99.9% の人たちは先生ポケモンが好きでとか、先生僕はドラゴンボールが好きでとか、やっぱり一番最初のエントリーですよね。日本語の扉、日本の扉が開いたのが、扉を開けたのが、まあ窓でもいいしドアでもいいし何でもいいんですが、最初のきっかけはやはり子供の時に見たアニメ漫画映画、まあそういうものが多いです。で、そう考えるとやっぱりまあ e スポーツが盛り上がるということは、まあ日本語学習者も増えるかなと。まあみんなじゃないけどね。いや俺は関係ない、俺は日本語なんて関係ない、ゲームが好きなだけなんだっていう人はまあもちろんたくさんいるでしょ。とはいえやっぱりさっき言ったこう親和性が高いので頭の隅にねあると思うんですよ。そのまあいつか日本語やりたいな、なんか楽しそうだなっていうような、こう漠然とね、なんかこうゲームをやってる人たちがいつか日本に住んでみたいなって考えてる可能性は結構高いですよ。その確率は結構高いと思う。例えばゲームをやってる人がね、ゲームをやってる人が、ああ僕はいつかまあどこにしようかな、例えばじゃあ僕はいつかじゃあノルウェーに住んでみたいなとかね、ああじゃあ僕はいつか、ハワイに住んでみたいなとか、なんかそういう可能性よりも、ああ僕はいつか日本に住んでみたいなっていう方が大きいんじゃないかな。ゲーマーの中でゲーマーがハワイに行きたいかな。ハワイなんてもうある意味反対でしょ。リアルな世界を楽しむような島じゃないですかね、ハワイで。まあさっきなんでノルウェーって言ったかちょっと分かんないですけど、なんとなくね、なんとなくですよ。ハワイね、ハワイがいいですね。ハワイは普通はサーファーとかね、海が好きな人、山が好きな人、ハイキングが好きな人、自然が好きな人、ヨガが好きな人、こうオーガニックでエコな、まあ、エコかどうか分かんないけど、ちょっとこう自然ですね、自然主義の人たちね、自然が好きな人たちが自然を楽しみに行く場所でしょ。部屋の中でゲームをやる場所ではないですよね。まあもちろん日本も部屋の中でゲームをする場所、まあいいな向いてるな。いや日本は結構部屋の中でゲームをするのに向いてますね、都会も田舎もね。いやそうだと思う。そして何か必要なゲーム機に必要なものがあればどこでも手に入るしね、安いしね。どうなのかな、秋葉原とか昔ほどはそういう使われ方をしてないんですよね。なんか僕が大学生の時はコンピューターオタクとかゲームオタクとかが自分でコンピューターを作るために秋葉原にパーツを買いに行くと。でその一番いいのが安いからって言ってましたよね。安いから秋葉原に行くんですと。だけど今はむしろ高いらしいですね。秋葉原の方が高くて安いところはまた別にある。まあオンラインとかでしょうね、おそらく。なのでちょっと寂しい気もします、秋葉原の変化ですよね。まあ今はもう完全になんかいい浅草みたいな感じですよね。まあ なんか電子バージョン、電気バージョンの浅草みたいな感じで、もう必ず旅行者は一度は行くっていう感じなので、少しあのなんかオタクがこうごそごそ箱の中に手を突っ込んで、あの一般の人には理解できないような、なんかこう、ああ見つかったみたいな、イエーイみたいな、これが欲しかったみたいな、こういろいろなんかメモリーとかいろいろ探してるみたいな、そういう時代ではない。まあまあまあまあまあまあ、とにかくたまにですね、まあ例えば観光客が、日本に来る観光客が増えたとか、あの最近は日本食が世界中で人気だとか、例えばラーメン屋が増えてるとか、そして e スポーツが盛り上がってるとか、まあそういう日本と親和性の高いコンテンツが人気になったりね、すると、ちょっとやっぱ僕の中でも少し期待が膨らみますよね。ああその中の何人かが将来ね、僕の生徒になるんだろうと、そしてその中の何万人かが将来僕のポッドキャストを聞くんだなと、嬉しいなと思うんですよね。はい、まあ、ビジネスチャンスとかそこまでもうあの直接的には考えないですよね。なんかそのビジネスチャンスとかいうよりは、なんとなく純粋にその日本語学習者が増えて嬉しいなっていう気持ちですよね。そうでしょ。例えばなんか、もし皆さんが例えばバレーボールのファンだとしてね、なんかバレーボールが人気になるとか嬉しいじゃないですか。例えば僕の子供今スケートボードやってるけど、もしスケートボードがもっと人気になったら嬉しいじゃないですか。まあそんな感じですね。別に自分に直接的な利益がなくても、やっぱりその業界が盛り上がるっていうことはいいんじゃないかな。というわけで僕も日本語学習者がもっと増えて、もっと楽しんで、やっぱり苦しみもあると思いますよ。日本語学習大変だから。でも喜びはもっと大きいですからね。なんかこう日本語学習者が日本語勉強して、例えば大学生とかが日本語を勉強して、なんか22歳ぐらいでね、初めて日本に来て、なんかこう東京観光して、京都とか行って、そしてなんかちょっと入った小さい店で日本人と日本語で話せて、で僕にメッセージくれると、先生この前初めて日本旅行行きましたけど、あのポッドキャストのおかげで結構理解できました、日本人と話すことができました、最高みたいな、ね、メッセージをもらうのは本当に嬉しいことですから、まあそういう人が、まあ、未来にどんどんどんどん途切れなく続くことを僕はこうなんていうかな、期待してます。はい、そしてそうするとね、やっぱり国際交流なので、あの日本といろいろな国のね、こうまあ、関係も良くなると思いますよ。それは僕が愛する国のためにね、できる一つのことなので、まあ緩やかなあの外交手段ですよね。外交っていうと外交官がやったり政治家がやったりするだけじゃなくて、この一般の人たちの小さい国際交流ってすごい大事なんですよね。だから他の国の言語を学んだり、他の国の文化を学んだり、他の国の人とあの話したり遊んだり、ね、一緒にあの過ごしたりで、そういうことが実は世界平和につながってるので、まあ、世界中でね、世界中の人たちがもっともっとこういうあの自分がやってることの素晴らしさっていうのをね、あの忘れないでほしいなと思います。というわけで、それではそろそろ時間ですね。またね。